私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなればその塩は何によって塩味がつけられよう。あなた方は世の光である。あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためである。地の塩、世の光と言われる大変有名な主イエスの教えになります。地の塩、世の光として生きる。そしてあなた方の光を人々の前に輝かすとは、私たちが立派な行いをするということになるのでありましょう。使徒言行録にある次の場面を思い起こしました。教会はバルナバをアンティオキアに行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。バルナバという人が立派な人物であったこともあり、多くの人が主へと導かれ、初めて弟子たちがキリスト者と呼ばれるようになったというのです。あなた方の光を人々の前に輝かしなさいという主の命令通りにバルナバは生きた。その結果、人々がその立派な行いを見て天の父を崇めるようになったのでありました。こうしてバルナバは地の塩、世の光となった。このように私たちは思うのです。同じように私たちは今日地の塩、世の光であるようにと命じられています。ですから私たちも立派な行いを持ってそれぞれの光を世に日々新たに輝かさなければならないのであります。そうすることによって私たちはキリスト者、キリストの仲間となるはずだからです。しかし自らを顧みた時、私たちはそのように生きているのでしょうか。このように考える時、私たちは立派な行いを輝かすことなどできていないことを知らされますし、当然地の塩、世の光とはなり得ないし、またふさわしいとも思えないのです。バルナバのようにその態度、その生き方によって人々が主へと導かれる地の塩、世の光とはなれない私たちがいるのであります。洗礼を受けて私たちは確かにキリスト者、キリストの仲間となったはずですが、それにふさわしく地の塩、世の光となって生きているかと自らに問うならば、どちらかといえばこの世の物事にとらわれて 塩味を失った地の塩、マスの下に置かれた世の光であるかのように思われます。あなたはキリスト者、キリストの仲間であるかと問われるならば、洗礼を受けたという事実は全くそうだという答えへと導くのです。しかしその一方で、ちょうどイエスが捕らえられ、その後を追って人々に紛れていたペトロが、あなたはイエスの仲間だと指摘された時、繰り返して否定したように、そうだとは言えない私たちがいるのであります。しかし私たちは見逃してはならないんです。今日主イエスは私たちに、地の塩となりなさい、世の光でなければならない、このように命じておられるのではないのです。そうではなく、主イエスは、あなた方は世の光である、地の塩である、このように言われているのです。このである、しかも主イエスが言われるであるは、とても大切な表現になります。それは、決定的な言葉とも言えるでしょう。特に私たちルーテル教会にとって、そのように捉えられているのです。少し話が脱線するかもしれませんが、このであるについて触れてみたいと思います。キリスト教にはいくつかの教派があり、そのいくつかは互いに認め合い、対話を繰り返す。またそのいくつかは、残念なことに互いに反目し合っています。教派が分かれてしまう理由には、いくつかありますが、その一つに、考え方の違いですね、信仰の表現の違い、そういったものがあります。最も大きな理由となっているのが、聖餐の理解の違いであります。違いを比較することは今日の目的ではないので、それは割愛させていただきますが、ルーテル教会において聖餐式でいただくパンとブドウ酒が、どのようにキリストの体であり、どのようにキリストの血であるかということについて触れたいと思うのです。ルーテル教会における聖餐理解は、このパンとブドウ酒を指して、キリストがその中に、それと共に現在する、現在という言葉ですね、今という言葉です。ですから、現在するとは、現にいます、今います、そういう意味になるのです。どうしてパンとブドウ酒の中に共に今いますとなるかというと、設定の言葉、それはいわゆる最後の晩餐でのイエスの言葉でありますが、イエスはパンを取り、これは私の体であると言われ、また杯を手にして、これは私の血であると言われているのであります。私たちルーテル教会は、このであるに着目をし、この主イエスの語られた御言葉に結びついて、パンはキリストの体である、ブドウ酒はキリストの血である、このように理解するのです。それは決して変化するのでも、単なる象徴でもなく、であると言われた主の御言葉と結びついて、キリストの体である、キリストの血であるというのです。言うなれば、聖なるとされるのは、 パンでもブドウ酒でもなく、この御言葉であるということであります。少し長くなってしまいましたが、ここで今日の日課に戻りたいと思います。主イエスは、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であると言われています。地の塩となれ、世の光であれと言われているなら、私たちは立派な行いを示して地の塩、世の光と認められるようにならなければならないでしょう。そうする私たち人間の行いによって、私たちはキリストの仲間とされることになるわけです。しかし主イエスは私たちに地の塩、世の光になれとは言われず、であると言われているのです。つまり私たちは自らを顧みて立派な行いをしておらず、とても地の塩、世の光にふさわしくはなれない、そう思われるのですが、ただ主イエスが、あなたは地の塩である、あなたは世の光であると言われる、そのであるのゆえに、私たちは地の塩、世の光であるのです。私たちのうちにそのような要素は一切持ち合わせてはいないのですが、ただ主の御言葉で、御言葉であると結びついて、私たちは地の塩とされ、世の光とされているということです。さて、これまで新たに使用し始めた改訂共通聖書日課について何度か触れてまいりました。今日の福音の日課も改訂共通聖書日課では、これまで使用していた共通聖書日課から変更されているということに触れたいと思います。これまではマタイによる福音書5章13節から16節までが福音の日課として定められておりました。まさに地の塩、世の光と教えられている箇所であります。それが改訂されて17節から20節までが加えられたわけであります。これまでの聖書日課に従うならば、地の塩、世の光にだけ目を向け、そこから御言葉を聞いていくことになっていたわけです。しかし私たちが現在使用しています改訂共通聖書日課では、立法についてと込み出しがつけられている17節以下を加えて読まれるようにと設定されているのです。しかも昨年の12月に使用を始めて以来、改訂されたことが何回かありましたね。それでご紹介したわけですが、その度に確実に改訂したらもっと違う方に行くんじゃないかと思ったら、改訂したら元のカトリック教会の日課に戻っていたということを先日触れたわけですが、今日の箇所について言えば、以前の共通聖書日課ではカトリック教会のもともとの日課と同じであったんです。つまり今カトリック教会の日課は、今日の日課はマタイによる福音書5章13節から16節なんです。それが改訂されて17節から20節が新たに加えられたのであります。なぜ改訂によってこの箇所が加えて読まれるようになったんでしょうか。その理由は20節の次の言葉にあるのではないかと思うのです。 あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。あなた方の義、あなた方の正しさというものが律法学者やファリサイ派の人々の義、正しさに勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない、こう言われているのです。律法学者やファリサイ派の人々の義、正しさというのが意味しているのは、彼らが律法を遵守するという行いの結果得られる正しさということになるでしょう。ですから私たちは直前の地の死を世の光と結びついて、私たちの立派な行いの結果与えられる義、与えられる正しさが律法学者やファリサイ派の人々のそれに勝っている必要がある、このように教えられていると分かるのです。しかし既に触れましたように、主イエスは私たちに決して、あなた方は地の塩となれと言われていないということです。世の光でありなさいと言われているのでもないということです。つまり律法学者やファリサイ派の人々のそれに勝っているとは、私たちの立派な行いが彼らに勝ることが要求されているのではないというのです。そうではなく、私たちを律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義に至らせるのは、私たちの行いによってでは一切なく、私たちを地の塩である、世の光であると言われた主イエスご自身に他ならないのです。言うなれば、私たちが立派な行いをなすからでも、その存在が優れているからでもなく、ただ主イエスがこの私たちを地の塩、世の光であると言ってくださった、この御言葉に結びついて、律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義を得るのです。私たちがキリストに従い、キリストの仲間としてふさわしいから彼らに勝る義を得るのではなく、キリストが私たちの間に来て仲間となってくださったから、それによってそれに勝る義を得るのだということです。そして何より、キリストは私たちの罪の許しのために十字架に上げられ、その死を遂げてくださった。これによって私たちを地の塩、世の光、そしてキリストの仲間であるとしてくださったのです。このように私たちの行いではなく、その方の死によって、その義を、その正しさを私たちは与えられたのです。そしてその義は律法学者とファリサイ派の人々の義にはるかに勝るのです。これが今日の日課が16節で終わっていたものを改訂し、20節まで延長した理由に他なりません。ちょっと言い過ぎかなと思います。ルターは義を救いと解釈しましたから、律法学者とファリサイ派の人々の義に勝る義とは、律法を行うことによる救いに勝る救いが主イエス・キリスト、この方によって、キリストの十字架によって勝ち取られたということであります。私たちはこうして立派な行いをするから救われるのではなく、 キリストによって、キリストの十字架によって神が獲得してくださった義、正しさ、この神によって私たちは救われるのです。こうして救われた私たちを指して主イエスは、あなたは地の塩である、世の光であると今日告げておられるのです。主の告げられる、出会うに結ばれて、私たちは今日もキリストの仲間として新たに生かされていくのです。現地では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。